出卵の誉れ第2号トレーニングルームの誕生。平成26年6月例会。私が子供の頃はピンポン玉に蓄音機の鉄の針を押し込んで転がして遊んでいた。やがてメーカーがピンポン玉に小さな鉄の玉を3個入れたボールを作るようになり、盲人卓球が盲学校を中心に広まっていった。昭和37年、私が高校2年生の春、岡山盲学校に盲人卓球をよくご存知の先生が赴任してこられた。この先生のご指導をいただいて、私は仲間たちを集めて卓球部を作り、島根と兵庫の盲学校との定期戦を計画して岡山盲学校を卒業した。教師になり母校に赴任して最初に担当したのがこの卓球部であった。生徒にちょっと毛の生えた程度の教師である。簡単に生徒に負けるわけにはいかない。私に勝てるようになってから偉そうに言えとばかりに彼らの前に立ちはだかった。おのずと練習に力が入り、昭和48年には最強の軍団が出来上がった。これなら島根網にも負けるはずはないと元気いっぱい松江に乗り込んだ。ところが島根網の選手たちは予想以上に強かった。土曜日の個人戦は惨憺たるもので、ほとんどの生徒が早々と負けてしまったのである。夜のミーティングで私は生徒たちにある提案をした。このままでは明日の団体戦も負けてしまうかもしれない。島根は早く勝ちを決めたいから、強い選手から順番に出してくるだろう。こちらは弱い方から出していけば五分に戦える。みんなはどう思う？すると、しばらく沈黙があって、キャプテンの K 君が発言した。先生はいつも強い相手と試合をしなければ強くなれないと言われました。私は弱い相手と戦うために練習してきたのではありません。明日は岡山も強い選手から出して戦いたいと思います。全員がこの意見に賛成した。その通りである。そしてこんなことが言える生徒たちなら明日は勝てるかもしれないと思った。翌日の試合は最初から大熱戦となった。そしてすべては最初の試合で決まった。予想通り島根も一番強い選手を出してきた。こちらはもちろんキャプテンの K 君である。最初は少し緊張しているかなと思えたが、一進一退が続き、セットカウント1対1。そして最後のセットもジュースにもつれ込んだ。こうなったらあとは精神力である。誰かが、夕べのことを思い出せと叫んだ。そして第一試合をものにした。岡山のベンチに歓声が上がり、勢いづいた生徒たちは続けざまに5試合を連覇して優勝カップを岡山に持ち帰ることができた。卒業後、 K 君は昨年11月の書きの原稿で紹介した M 子さんと結婚し、将来を業界のリーダーとして嘱望されていたが、40歳を過ぎた頃、下腹部に悪性の血管肉腫が見つかり、2度の手術の甲斐もなく、45歳で逝った。K 君は卓球以上に声が良かった。高校時代にオーディションで高木登録先生に見出され、東京で歌のレッスンを受けていたが、スポンサーの会社が倒産して、やむなく岡山に引き上げてきていた。彼の死後も彼の歌声が忘れられない人が多く、M 子さんは彼の歌声を1枚の CD にまとめ、1枚1000円で希望者に配布した。 そうして集まった20万円を持って、彼女は私のところにやってきて、夫は常々、今の自分たちがあるのは岡山盲学校のおかげだ。いつか恩返しがしたいと言っておりました。この20万円は後輩たちに役立つことに使ってくださいと言った。その時、私には一つの考えが浮かんできた。目が不自由だとどうしても運動不足になりやすい。卒業後も家の中で自由に運動ができるような器具を校内に用意して使い慣れてほしい。この20万円をそうしたことに使えたら、K 君もきっと喜んでくれる。この考えを当時の愛校長先生にお話ししたところ、先生も大賛成で、間もなく保健室の隣に、ルームランナーやオールこぎ、歩行器などを備えたトレーニングルームが誕生したのである。K 君はその年の3月まで仕事をして、5月16日に召されていった。45歳の働き盛りであり、さぞ残念であったことだろう。しかし、最後まで愚痴を言わず、ありがとうの言葉だけを残していった。肉体は病魔に破壊されてしまったが、その心は一歩も譲らず強敵に勝利した。彼のありがとうの精神は、今もトレーニングルームの中に生き続けている。挿絵は、トレーニングルームに並んだルームランナー、エアロバイク、スカイウォーカーなど4台です。